社会面、暮らし面、読者の声、他です。4面総合から、小樽市長選初の無投票かとあります。任期満了に伴う小樽市長選は2日告示されます。立候補を表明しているのは参戦を目指す無所属現職の狭間俊哉氏67歳、自民、立憲民主、公明推薦のみ。他に出馬の動きはなく、無投票当選の公算が大きいとのことです。無投票となれば、戦後の公選制導入後の小樽市長選で初めてのことです。市議補選、欠員にもこの日告示されます。元職と新人の合わせて4人が立候補を予定しています。投開票はいずれも9日です。次は第4社会面の知得北海道のところから。小樽朝陵高校75期同期会、1981年昭和56年卒、第75期生の同期会が9月20日午後1時から札幌市中央区北に西1のニューオータニイン札幌で開かれます。会費11,000円。案内漏れの方は8月20日までに事務局、西川さん、電話 090-3112-3735 へどうぞ。次は朝の食卓です。札幌の樹木医、崎川哲一さん、題は木を見て人が見える。初夏は街路樹診断の季節。札幌市にはおよそ21万本の街路樹があり、毎年3000から4000本のペースで調査している。今年は100数本を担当した。木を見て判断が難しいことはよくあるけれど、その木に関わる人が難しいと思うことはもっとある。植えられた木、どこかの敷地の木、長く生きている木、いわれや名がある木、それらの木の現在、過去、未来には人が関わっている。長命で移動できない木はしばしばその場所の環境や歴史を示す。この木はどこから来て、誰と関わり、どうなっていくのか。そんなことに思いを馳せられることが木の魅力だ。ただ、それゆえに難しさにぶつかる。街路樹を見ていると、よく声をかけられる。切るのですか？落ち葉が大変です。果実で汚れる。除雪の邪魔で切ってほしい。人の生活に触れる木だからこそ、様々な人の声がある。緑豊かな町であることに異論を唱える声は少ない。けれど、目の前に立つ木となると、気になることや伝えたいことが出てくる。総論賛成、各論反対。木を見て森を見ず。政治やビジネスの場でもよく使われる、そんな言葉が頭を駆け巡る。木に向かい合うとき、それは紛れもなく町の風景や歴史、人の暮らしを作る一本であることを忘れたくない。目の前の一本から広がる世界を見るのだ。朝の食卓でした。次は暮らし面からです。精神科医総合診療医加山里香さんのふわっとライフ、その379、昭和のギャグ、令和にほのぼの。アルコール大丈夫ですか？おお、大好きだよ。消毒面のアルコールで皮膚がかぶれませんか？という意味です。俺なんか、いつもアルコールで胃腸を消毒してるよ。また昭和のギャグですか？もう令和ですよ。今日も採血を受ける患者さんと看護師の会話と笑い声が聞こえてくる。もちろん患者さんも質問の意味は分かっていながら、あえて茶化したことを言っているのだ。若い人が聞いたら、 お互いに忙しいんだから、さっさと採血を済ませた方がいいのに、と思うかもしれない。結局、アルコール面でかぶれるのかそうでないのか、わからなくなる危険があるのでは、という声もあるだろう。確かにそうだ。ただ、この昭和のギャグには独特の効果があると思う。業務に追われ、緊張が走りがちな医療現場に、何とも言えずほのぼのとした空気が流れる。爆笑するほど面白くはなく、どこかで聞いたことのあるダジャレなのがまた良い。言われた方が、もうやめてくださいよ、とちょっと怒ったふりをすると、言った方は、へへへっといたずらっぽく笑う。もちろん、急患などでバタバタしているときは、看護師も医師も昭和のギャグの応酬をする余裕はない。でも、患者さんもちゃんとわかっているので、その気は普通に診察や採血を受けてくれる。マナーをわきまえた上でギャグを楽しむ大人なのだ。効率重視の今の世の中では、昭和のギャグは意味のないやりとりだと言われ、あまり評判は良くない。でも、時にはあえて無駄な会話や使い古されたギャグを楽しんでみるのも悪くない。周りのシニアたちの昭和のギャグに温かい目を向けてあげてほしいと思うのだ。加山里香さんのふわっとライフでした。泉です。札幌市厚別区杉本美和さん、63歳主婦の方。題は、町長がバスガイドツアー。昨年3月に夫がリタイアしてから夫婦でハマっているバスツアーがある。町長のガイドで一つの町を巡る企画で、11年前から80回も続く人気ぶりだ。最近では市長や村長もガイドを務めている。昨年は4回参加し、今年の第1弾は6月26日の夕張市だった。札幌を朝8時に出発。夕張市の手前で厚谷司市長が乗り込まれ、終日案内をしていただいた。自己紹介や夕張市の歴史、財政再建まで20年の長い道のり、今後の課題を伺った。さらに、ご一緒に石炭博物館を見学。屋台カレーそばや夕張メロンを食し、お土産をいただき、市長室でのツーショットも快諾してくださった。車の運転が好きな私だが、宿泊や食事場所、名所スポット探しなど、すべてお任せのバスツアーは、真に旅を満喫できる。振り返ると、檜山管内江差町では、照井与之助町長に江差追い分けを披露していただいた。尻部市管内では、留寿都村で農産物などの土産をたくさんいただき、黒松内町の会は幼なじみも参加していてびっくり。オホーツク管内サロマ町では栃木県からの入植者の歴史に感銘を受けた。今回は夕張市が日本経済の発展に重要な役割を果たしたことを学んだ。私にとっては北海道新発見ツアーだ。そして、市長や町長、村長だけでなく、職員の皆様から温かい笑顔で迎えていただき、町全体が歓迎してくれている気持ちになる。これからも繰り返し参加したい。泉でした。次は社説です。泊原発3号機、再稼働へなお残る懸念。北海道電力泊原発3号機が原子力規制委員会の再稼働審査に合格してから1年が経った。だが、第2段階の審査で規制委から火災対策や施設の耐震性などの詳細な説明を求められ、終了が見通せなくなった。このため北電は、今年の夏に示すとしていた再稼働時期を示せていない。北電は再稼働に必要な防潮堤が2027年8月中旬に完成すると発表したが、当初計画から4ヶ月以上遅れることになる。再稼働は早くても 2027年末に連れ込むことが確実だ。それでも斉藤進社長は記者会見で、2027年の一日でも早い時期に動かしたいと述べ、来年中の再稼働を目指す考えを強調した。この一年、中部電力の不正発覚や相次ぐ地震により、原発への不安は一層高まっている。そもそも、新規制基準は原発の運転に必要な最低限の条件や設備を定めているに過ぎない。審査に合格しても事故のリスクはゼロにはならない。原発をめぐる課題は山積しており、懸念は払拭できていない。北電は前のめりな姿勢で再稼働を急ぐべきではない。安全基準が新規制基準に適合しているとして、昨年夏合格した審査は、北電側の説明や提出資料の度重なる不手際で、過去最長の12年に及んだ経緯がある。大手電力からは応援が入った。第二段階の審査でも修正を求められた。原発を動かす資格があるか改めて問われかねない。規制委も中部電力による浜岡原発の耐震設計データ不正を長年見逃した。世界で最も厳しい安全基準は揺らいでいる。熊本では活断層がずれて震度7の地震が発生した。泊原発に関しても周辺の断層調査が不十分と指摘する専門家がいる。巨大地震はどこで起きても不思議ではない。北電は真摯に耳を傾け、安全性について説明を尽くす姿勢が欠かせない。原発敷地外に作る核燃料輸送船の進行にも課題がある。着工は再稼働後の見通しで、進行と原発を結ぶ専用道路を含めて詳細はこれからになる。北電には保管する核燃料を進行完成前に使い切った場合、別の港から燃料を荷上げして陸路で運ぶ構想があったとされる。斉藤社長は会見でこうした案を否定し、燃料が切れた場合は運転を止めるとの考えを改めて示した。当然である。他港の利用は再稼働の前提を崩すことだと肝に銘じるべきだ。核燃料を扱う以上、新港もテロの対象になるなど、様々な危険性がある。規制委は新港を審査から外しているが、対象に加える必要があろう。社説でした。次は読者の声です。渡島管内七重町、中村誠一さん、73歳。題は、子どもの貧困は政治の責任。食事の回数を減らした。夏休み明けの子どもの体重が減った。給食がなくなる夏休み。毎年保護者の中からこんな切実な声が聞かれる。日本でこのような現実があることに驚きを隠せない。問題は学校給食が命綱にならざるを得ない家庭が少なくないことだ。日本の貧困率は経済協力開発機構OECD 諸国の中でも高く、とりわけ母子家庭は深刻だ。子どもの貧困は決して本人や家族の自己責任ではなく、社会全体で向き合う必要がある課題だろう。政府の責任は重い。夏休みは本来子どもたちにとって楽しい長期休暇であり、親子の絆を深める良い機会のはずだ。しかし生活費の増加、仕事と家庭との両立など親によっては大きな負担となっている。政府が唱える強い経済とは、経済成長の成果が子どもの食卓に届いてこそ意味がある。将来の日本を担うすべての子どもが安心して食べ、笑顔で夏休みを過ごせる社会を、政治の責任で実現してほしい。読者の声でした。次は、高橋みっちょ線、同心川柳です。 この暮らし九条に委ね花に水。この暮らし九条に委ね花に水。あつま、鷹のつい。悪の手が善意の募金くすねとる。悪の手が善意の募金くすねとる。札幌、中井忠。百歳へ、転ばぬ先にペンを持つ。百歳へ、転ばぬ先にペンを持つ。旭川、石沢敏夫。イカ取れず、活気薄れる漁師町。イカ取れず、活気薄れる漁師町。函館、二本柳、止め勝。見つげども、答えてくれぬ宝くじ。見つげども、答えてくれぬ宝くじ。札幌、太田博士。夏休み、楽しみすぎて寝られない。夏休み、楽しみすぎて寝られない。スッツ、鎌田栄太。スッツ中学3年。戦車銀。予知できぬ、地震我が身をどう守る。予知できぬ、地震我が身をどう守る。同心川柳でした。以上で、社会面、暮らし面、読者の声を終わります。